特集、安城市町中にぎわい創出プロジェクト、アンフォーレ市民活動公開相談会を開催しました。市民活動を充実させる秘訣とは、はじめに、平成27年度から始まった安城市町中にぎわい創出プロジェクトは、アンフォーレを核とした町中のにぎわいを地域一体となって創出するための取り組みです。この取り組みにより生まれた市民活動をもっと魅力的にし、新しいアイデアの発見やさらなる取り組みにつながるように、市民活動に関する公開相談会を開催。アンフォーレで活動している4団体に、スタジオ L 代表の山崎さんからアドバイスをもらいました。アドバイザー、山崎亮氏、スタジオ L 代表、東北芸術工科大学教授、コミュニティデザイン学科長、慶応義塾大学特別招聘教授、博士、工学、地域の課題を地域に住む人たちが解決するためのコミュニティデザインに携わる、相談団体1、おしゃぴく、おしゃれな雰囲気でピクニックをしながら、子供から大人までアート作品作りを楽しむ活動を企画。商店街との連携や街歩きプログラム等を試行錯誤しながら実施している。問い、イベントの集客や資金繰りに悩んでいます。答え、市民活動を始めたのは、集客や資金を目的とした商売をしたかったからではなかったはず。始めた当初の自分が楽しむ感覚を大事にしてほしいです。仲間や同志が欲しいのなら、費用という言葉に引っ張られるのではなく、お礼とかお気持ちとか自分たちの概念に合う言葉を選ぶのがいいと思います。問い、たくさんの人に参加してもらうには、答え、何十回もやってどんな反応があるか見て方針を定めましょう。職業的なアーティストを目指す活動ではないから、じわじわ広げる方法を考えるといいですね。ピクニックはいろいろな場所で実施することができますから、そこで、と思われる場所でいっぱいやってみてほしい。アンフォーレのエントランスでテーブルをくっつけてやるのもいいのではないでしょうか。相談団体2、南吉朗読デデムシ会。安城で青春時代を過ごした新見南吉の作品の朗読会を実施。アンフォーレのオープニングイベントでは、ピアノ演奏とのコラボなど、朗読にとどまらない取り組みを行った。問い、公共施設では活動が制約されてしまいます。答え、公共施設を理想の場所にしようとすると、思い通りにならないことが多く挫折してしまいます。自分たちの技術を高める本拠地は、外、公共施設等ではなく、プライベートな空間に置くといいです。問い、様々な人たちに興味を持ってもらえる朗読会にするには、答え、出向いていって朗読会をやるといいですね。いつもと違う場所でやると理想の環境にはなりません。クロスプログラミングといって、自分の分野ではない分野で企画をすると、普段とは違う層を巻き込めます。他流試合として、朗読に興味がない人が集まる場所でやると面白くなりそうですね。相談団体3、フィールフリー。アンフォーレで毎月1日にマルシェを開催している。出展者と面談を行うなど、クオリティの高いこだわりのあるマルシェを展開。問い、活動の機会が多くなり、すべてのニーズに応えるのが大変です。答え、自分たちが楽しめる範囲で粛々とやっている中で、もし手が足りずに、イベントの開催依頼をお断りするなら、今は手一杯で、と伝えて、相手から、いつならできますか、という答えが返ってくるのを待ってみる。すると、あそこは3年待ちだ、なんていうプレミア感が出てくるかもしれませんね。手作りや地域の特色が出ているものを販売して、 ゆっくりと確実に知名度を上げていくと、そのもの自体にストーリーが生まれることになり、長続きします。作ること、話すことを楽しめる人たちと、一緒に進めると良いでしょう。問い、連携が広がらず、思いを伝えるのも難しいです。答え、まちづくりにおいては、数百万の活動資金を獲得することと同じくらいの情熱を持って、10年からそれ以上の時間、継続して活動していくことを考える必要があります。大事なのはお金ではなく時間。短期間で理想的な連携を実現するには、自分たちの思いを届けるためのチラシや拠点作りに、お金、貨幣資本が必要になりますが、10年で実現させるとなると、実績を重ねながらつながりを作ることができて、活動自体も面白そうに見えるようになり、思いも伝わりやすくなっていきます。相談団体4、パパママ子育て実行委員会。子育て中のパパやママが自分の得意なことを人に披露するなど、活躍できる場を作っている。アンフォーレのオープニングイベントではマルシェを開催。問い、どんな活動をしたら子育て世代を盛り上げることができますか？答え、子育て世代を盛り上げるではなく、子育て世代が盛り上がると自分たちを主語にして考えるといいです。自分たちの年齢から子育てを終えるまでを逆算して、あと何年続けられるか算出するのも良いかもしれませんね。集客等は気にせず、まずは自分たちが楽しんでほしい。問い、仲間を増やし、将来的には商店街や地域の架け橋にもなりたいです。答え、物やサービスを手に入れる方法には、1、店などでお金を払って品物を購入する。2、店などでお金を払って品物を購入し、信頼に基づいておまけしてもらったり、購入代金以上のサービスを受ける。3、近所の人などの知り合いから信頼を介して、米や野菜などをもらうの3つがあります。一般的に老後には2000万から5000万円が必要と言われています。しかし、店などでお金を払って品物を購入するよりも、近所の人などの知り合いから信頼を介して、米や野菜などをもらうを目指せば、老後の安心はお金からではなく、人のつながりから得られます。パパママの活動を通じて、20年後に救われたと言われるかもしれません。本当に信頼できる仲間が5人いれば、仲間の輪は広がっていくはずです。まとめ。市民活動は仕事ではありません。集客や資金にとらわれず、まずは自分が楽しむことが大切。時間資本を主軸に、時間をかけ、じわじわと同志を増やしていきましょう。そうしてできたつながりが、いざという時に頼れる仲間となり、生活が豊かになります。アンフォーレは、机一つで活動できるスペースから、大人数の催しができるホールまで、幅広い使い方ができ、日々様々な市民活動が行われています。人前で披露したいものがある、市民活動に参加してみたい、何か楽しいことを経験したいなど、皆さんのやりたいことをアンフォーレで実現させるために、まずはアンフォーレに足を運んで、様々な人が活動している姿を見てみてください。なお、安城市町中にぎわい創出プロジェクトの活動や、掲載内容以外の相談内容、アドバイスは、市ホームページに掲載しています。問い合わせ、アンフォーレ課 76-6111。